天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
天塩川物語。今回の天塩川物語は名寄市にあります名寄市立天文台北すばるさんにお邪魔しています。今日の放送で名寄市は2回目の、ご紹介となります。名寄市立天文台北すばる主事であります村上康彦さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは村上さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにこの名寄市立天文台北すばるなんですが、オープンまだ間もないということで、今日の収録日平成23年12月の25日ではありますが、まだ1年は経っていないですよね。
ですね、建物自体としては、はい、1年、もう9ヶ月ぐらいになるんですが、はい、完全なグランドオープンということで、はい、後ほどお話をしますけれども、はい、北海道大学さんの 1.6 メーターの望遠鏡が入って、はい、それでの完全な形でのオープンというものからは、うん、まだ1年経っていないという状況ですね、
はいはい、ということですね。それではまずですね、村上さんの方からこの名寄市立天文台北すばるについてご紹介していただきたいと思います。
はい、こちらの名寄市立天文台の方はですね、はい、後ほどですね、その経緯とかっていうのはお話しすることになると思いますけれども、はい、まず建物自体としてはですね、はい、まず天文台ですので望遠鏡が備えられていて、うん、星、月とか太陽とかを見る施設なんですが、はい、特徴的なのはですね、名寄市だけの望遠鏡ではなくてですね、はい、北海道大学さんが非常に大きな望遠鏡を入れていまして、うん、そちらでの観測、そして、うん、一般公開ということで皆さんに見ていただきつつ、うん、名寄市の方でも望遠鏡を持っていますので、はい、そちらの方でもですね、いろいろ見て楽しんでいただくとともにですね、はい、観測施設でもありますので、うん、ただお客様に見ていただくというだけではなくて観測も行って、はい、そういったことで研究もして、はい、全国に情報などを発信をしているというようなことになっています、はい、そしてですね、またプラネタリウムと天文台が一緒になっているところというのはあまり実はないんですね、
うん、珍しいということなんですね、
はい、プラネタリウムというと、まあ、どちらかというと科学館に一緒にくっついているということが多いですので、はい、天文台にというところはあまり多くないということなんですね、
は
い、
それではこの名寄市立天文台、中には様々な、見る場所というものがございます、はい、これを村上さんからご紹介をしていただきまして、この後実際にその場所を見てさらに詳しくお話を伺いたいと思います。
はい、それではですね、初めにプラネタリウムの方のお話をしたいと思います、
はい、
こちらのプラネタリウム、全国的にもですね珍しいプラネタリウムだと思うんですが、はい、皆さんがおそらくプラネタリウムというとですね、うん、思うとまず思い出すというのはですね、おそらく真ん中に星を映し出す機械があって、はい、それで星を見るというようなイメージかと思うんですが、はい、実はこのネイルシステム問題のプラネタリウムにはそういった投影機というですね、うん、星を映すような真ん中にはですね、はい、何も実はないんです。じゃあどこから星を映しているのかというと、はい、北側と南側にあるですね、2つのプロジェクターによって星の像を映し出すというような形になっています、はい、ですので、座席の真ん中にですね、そういった、映す機械がありませんので、はい、名寄市立天文台は50席の椅子があるわけですけども、はい、広々と場所を取ることができるということになっています、うん、ですのでそういったプロジェクターで星も出して動かすことはもちろんできますけれども、普通のとちょっと違うのはですね、そういった投影機だと星を映して動かすということはできるんですけど、うん、さらにそういったプロジェクターを使うことでですね、
はい、
様々な映像、いろいろそんなお月様とか惑星なんかも大きくしたりちっちゃくしたりとかですね、はい、あとは、 あくまでもプラネタリウムって今までのでは視点は地球上から見るというものでしたけれども、はい、宇宙空間から見た星空なんかも体験ができるっていうことなんですね。
それは僕は知りませんでした、
はい、
宇宙から見た映像、
そうですね、
ということで、はい、これは僕知りませんでしたね。
視点を変えることができますので、例えば宇宙空間で木星とか土星とかがですね、どんな風にこう、はい、位置関係にあるのかとかが、
はい、
分かるというようなことにもできるということ
になりますね。大変面白そうな、はい、まあ、作りとなっているんですね。
はい、そんなプラネタリウムがですねありまして、はい、そのもちろんそして星だけではなくてですね、
はい、
今は最新の番組を、うん、皆さんに見ていただいています、はい、今年度はですね、はやぶさバックトゥディアースというはやぶさ、日本がですね、打ち上げた小惑星探査機ですけれども、その、はい、期間までの物語を書いたものの、いわば完全版の方ですね、
はい、
とですね、あとは宮沢賢治さんの、銀河鉄道の夜という、
はい、
物語をですね、
はい、有名かと思
います。こちらを、映像化した CG 映像化した番組なども行っているということですので、はい、今晩の星空を楽しんでいただきつつ、そういった番組でですね、
はい、
星や日本の探査機のことについてもですね、うん、詳しく、見ていただいているということになります。
はい、はい、では次に、はい、どういった見るべき場所が、
はい、正面のところに展示コーナーがありますけれども、
はい、
展示コーナーにはですね、まず一番今のところ目の前に、目につくというのはですね、
はい、
北海道大学さんの 1.6 メーターの望遠鏡の鏡のレプリカですね。大きさが全く同じ、直径 1.6 メーター。そしてですね、実は横から見ていただきますと、その厚さもですね、全く、同じなんですね。本物は、凹面鏡といって真ん中へっこんでますけれども、ちょっとそれは再現されてなくて、まったりになってますけれども、一応外側の幅はですね、全く同じなんですね。そういったものがですね、2階に実際の望遠鏡を覗いていく前にですね、これだけのものが望遠鏡の中に入ってるんだということが実感できるかというふうに思うんですね。あの 1.6 メーターの鏡っていうのはなかなかないと思いますのでですね、はい、そういったものを実感できると思います、
はい、
そしてこの展示コーナーにはいろんな、隕石がありまして、
うん、はい、
手で触れる隕石であるとかですね、これはなかなか手で触れるものはないと思うんです。
普通展示されているものは、まあ、触れないでくださいというような注意書きがある、
はい、ありますけれども、
ね、
はい、そういったものがですねあったり、それ以外にもですね、日本に落ちた隕石なんかも展示しております、うん、
はい、
なかなか隕石というとですね、どうしても地球に起こってきますから、
はい、
日本って面積、地球上の表面積から比べればちっちゃいですから、
うん、そうです
ね、なかなか日本に落ちてくる可能性ってそんな高くないと思うんですけども、はい、実際に落ちたものがありますので、うん、そういったものも展示させていただいてます、
はい、
そして、この隕石ですね、ただ今ちょっとこの放送が流れる頃には戻ってきてると思うんですけども、うん、今札幌で皆さんに見ていただきたいということで、札幌の青少年科学館に出張中なんですね。そのね、あの日本に落ちた隕石がですね、それだけ貴重なものがですね、はい、札幌からも貸してほしいと言われるぐらいのものがですね、展示されていると。
数少ないものがこの北スバルの方ではあると。
はい、あるということですね、
はい。はい。
で、その他にも展示ブースの他にはですね、
うん、
先ほどプラネタリウム、元々のプラネタリウムは図書館の上にあったわけですけれども、うんうん、
はい、
その元々動いていた、39年間動いていたプラネタリウムの投影機が、この展示コーナーに飾られていると。
はい、うん、
そして、一部ですね、ボタンを押すとですね、うん、動かすことができると。まだ動くんですね。
はい、
ですので、なかなかそんな風に、古いプラネタリウムを飾っているところは全国にもあると思うんですけれども、
はい、
動く状態で、飾られているところっていうのはあまりないんじゃないかと。うん、
これも大変貴重なものだということですね、
はい、はい。そして展示コーナーには他にですね、この、後ほどお話があると思いますけれども、天文台の基礎を作ったですね、
はい、
木原秀夫先生の、はい、いろんなものがですね、望遠鏡等が展示をされているということになっています、うん、
はい。それでは続きまして、
はい、レクチャールームの方ですね、
はい、
はい、こちらレクチャールーム、ただの展示の隣にあるそういった部屋に一見見えますけれども、ここは実はですね、道北管内では最強とも言えるような、実はレコーディングシステムを持った音響設備も整ってい たところなんですね、
はいはい、
この天文台は、星と音楽ということをテーマにしていますので、うん、星を見ながら音楽を聴くということができるようになっていますので、うん、そういった音楽で関係のライブ関係なんかも頻繁に行われておりますのでですね、はい、そういったところで、皆さんに来ていただいて、はい、見ていただいているということがあると、
私どもの方で言いますと、まあ、手塩川学セミナーなんていうのもね、
はい、
こちらの方で、させていただいたというのもあるんですけども、はい、そういったお話もまた、後ほど聞きたいと思います。
そして2階の方に行きますとですね、
はい、
まず、最初にその北海道大学さんの 1.6 メーターの望遠鏡があります、はい、こちらの方は日本で公開されている望遠鏡としてはですね、国内2番目の大きさと、
2番目の大きさと、
はい、なります、はい、1番は兵庫県の西播磨天文台公園の2メーターなんですけれども、それに次ぐ 1.6 メーターの鏡の直径ということになります、はい、大きい望遠鏡になります。
はっきり言いますと僕の身長よりも大きいですからね。
そう
ですね、僕、まあ、1.6 僕ないんですけども、人よりも大きいという、
そうですね、
まあ、望遠鏡ということで、
鏡自体がそういう大きさですから、本体は非常にさらに大きい、
でかいという
形になります。
はい、
こちらの望遠鏡だとですね、鏡が大きいということはそれだけ光をいっぱい集めることができるんですね、うんうん、光をいっぱい集めることができるということはそれだけ暗いものが見えるようになるということになります、
はいはい、
そしてこの望遠鏡の、反対側にはですね、先ほどの 1.6 メーターの望遠鏡、ピリカ望遠鏡の方は北海道大学さんの望遠鏡でしたけれども、
はい、
反対側にスライディングルーフがあります。こちらの方は名寄市で持っている望遠鏡になります、
はい、
一番大きいのは50センチの直径の鏡を持っている望遠鏡になります、
はい、
こちらで覗くとですね、晴れている日であれば、昼間でも、星を見ることができたり、
昼間でも星が、
はい、そうですね、実は昼間だと全く星は見えないと思われるかもしれませんが、
はい、
望遠鏡を使うと、そういった、明るい星であれば見ることができたりということがあります、
はい、
そして夜であればですね、さまざまなものを見ることができますので、
うん、
非常にこちらの50センチの望遠鏡というのは汎用性が高い、いろんなことができる望遠鏡となっています、はい、
うんうん、
そしてここの、屋上観測室スライディングルーフのところにはですね、全部で4台望遠鏡あるんですが、望遠鏡自体としてはもうちょっとありますけども、その動かすところが4台分あるんですが、うん、その他には、例えば写真を撮ったりするような望遠鏡であるとかですね、
はい、
あとは新しい天体を発見したりする望遠鏡なども備わっているという形になります、
はいはい、
そしてその間、望遠鏡、その名寄市の望遠鏡の方と、うん、北海道大学の望遠鏡の間のところは屋上天体広場ということでですね、
はい、
ちょっとしたスペースになっていますので、
うん、
そこから名寄の街中をこうですね、うん、夜景等も見ながらですね、
はい、
その上空に広がっている星を見ることができるということになります、うん、
はい、
ちょうど流れ星のシーズンにはここにですね、
うん、
こう何と言いますでしょうか、こうキャンプの時に寝転がるようなですね、
はい、
椅子がありますので、その上に座ってですね、そういった流れ星、星空を眺めるということができます、
はい、
そしてその一角には太陽望遠鏡ということでですね、太陽を映し出す望遠鏡があります、
うん、
こちらを使うとですね、この映像が先ほどの1階のあのレクチャールームの前のですね、展示コーナーのところにあります、大型モニターに映し出すことができるようになっていますので、
2階で撮ったものを1階
に、はい、映像を持ってきておりますので、はい、晴れていればですね、そういった映像を映し出すことができると、
はい、
いうことになっています、
ということでまずざっと施設の紹介の方、村上さんからお話をいただきました、
はい、
ではこの後実際にですね、見て回りながらもう少し詳しくお話を聞いていきたいと思います。
はい、こちらの方がですね、プラネタリウムの方になりますけれども、
はい、
先ほどお話をした通りですね、真ん中に投影機というものがありませんので、
うん、
椅子がこう全面的にあるという形になります、
はい、
そしてまたここでもですね、実はあの真ん中から上前の方にですね、ピアノがあるのが分かると思うんですけれども、
ね、
ここの中でもですね、コンサートができるというような形になっています。
プラネタリウムだけの機能ではなく、
そうですね、
コンサートのような
はい、ということもできるということになっています、
はいはい、
またですね、ここでいろんな学会とかもできるようにですね、このプラネタリウムの椅子のところにはですね、
はい、
収納式のテーブルがですね、ついていますし、
はい、
実はここでノートパソコンが使えるようにですね、
はい、
一席一席にコンセントがついていたりするんですね。なのでプラネタリウムだけでなくですね、さまざまな用途に使うことができるということになります、
はい、
そしてこの、先ほどこのプラネタリウムでは番組を流しているということもお話ししましたけれども、その番組も非常によく音響的にも聞こえるように 5.1 チャンネルの音響のシステムが入っているということになっています。5.1
チャンネルサラウンドということで、
はい、
まあ、ノートパソコンも使えて、ピアノも置かれて、コンサートのようなこともできて、
そういう形になります、
はい、
次展示コーナーに行きたいと思います、
はいはい、では続いて、展示コーナーの方に、来ました。
はい、こちらの方の展示コーナーには先ほどお話しした一番真正面にですね、なんだかこの昔の人の使っていた、
ね、
なんか て、お金のようなお金ですね、ようなお金になって、なってますけど、大きなですね、真ん中に穴の開いた 1.6 メーターの望遠鏡のカメラのレプリカがある形になります、はい、仕組みなどをですね、上にこう、展示してありますのでですね、星の光をどういうふうに望遠鏡で集めて覗いているのかというのがですね、はい、これを見て分かってもらえるんじゃないかと思いますし、はい、実際どれくらい大きいのかというのがこう感じ取れていただけるんじゃないかなと、
ね、実際に目の前に立っていただくと、まあね、この大きさというのをより実感できると思いますね、はい、
そしてその脇と奥のところにですね、はい、隕石の方を展示させていただいておりまして、はい、もちろん先ほど言ったような日本に落ちたものもありますし、それ以外にもですね、はい、外国に落ちた隕石などが置いてあるという形に、うん、はい、あります、まあ、
こちらの方、はい、展示されている隕石につきましてもですね、隕石の前にですね、詳しい説明書きといいますか、発見された場所であったり、その隕石のこのタイプっていうんでしょうか、
そうですね、
こういった紹介も載っているので、
は
い、そうですね、はい、ま
あ、隕石には石、普通にいわゆる石のっぽいものもあれば鉄分が多いものとかですね、はい、いろいろありますので、そういったものの区別が書いてあるという形になります。
はい、はい、それでは、続いて、はい、
そして
今度は、
先ほどお話ししたその前の古い方のプラネタリウムの方が、はい、投影機だけをこちらに持ってきてあります、はい、そして動かせるようになっていますけれども、うん、もう本当に1970年に入ったものですので、はい、もう39年間一昨年までですね動いていたという形になりますので、うん、はい、なかなかメーカーさんの人もですね、はい、これを見てる人は、うん、あまりいないというような形に、はい、まあ、半分骨董的なものになってきてますけども、
かなり本当に、まあ、はい、貴重なものであるということが伺えますよね、
はい、
でこの、お名前、ビーナス
っていう名前が
というふうに、
はい、
載っていますけども、これ、はい、動かそうと思えば今でも現役として動くことはできるんでしょうか、は
い、動かすことができ、あの、全部が動かせるようにしてあるわけではないんですけれども、はい、一つの回転方向ですね、うん、そちらの方は動かせるようになっているということになります。
ありがとうございます。それでは、また続きまして、はい、今度はこちらは
こちらの方、その隣にですね、この天文台の礎となった木原秀夫先生のですね、はい、手作りの望遠鏡などを展示して、
手作り、
はい、はい、こちらほぼ戦前に、うん、作られた望遠鏡となっていましてですね、はい、この望遠鏡を持ってですね、礼文島に観測しに行ったりということがあるんですね、うん、ちょうど戦後すぐですけども、礼文島で金環日食ということがあってですね、うん、そういったものを観測しに行ったということがあります、はい、ちょうど、来年というか、これを聞いてる時にはもうその年になっちゃうから、うん、2012年なんですかは知りませんけれども、はい、5月にちょうど東京方面では金環日食がありますけれども、はい、実はこの時ですので、うん、以来ですね、あの本州というか、北側の方で見えるのはですね、うん、1987年に、沖縄で 見ることはできましたけれども、はい、そんなに頻繁にあるものではないもんですから、はいはい、そんな風にですね、貴重な時を狙ってこう見に観測されに行ったということになります、はい、
もしですよ、あの今度5月にその見られる皆既日食、
はい、金環日食、
金環日食ですか、はい、失礼しました、金環日食ですけども、はい、これを、見逃してしまうと次見られるのはいつ頃になるんでしょう、
実は次はですね、名寄で見られるんですね、次名寄で見られますが2030年、
はい、2030年
微妙に見れるかなみたいなですね、
そうですね、
ちょうど18年後ぐらいになるんですけども、まあ、その時は名寄で見ることができるんです、
ま、まだだいぶ先のお話ではあるんですけども、はい、今度の次の次ですね、名寄で望むことができると、
2030年は名寄で見ることができると、
はい、となると、はい、まあ、こちらの北すばる天文台さんの方には、まあ、たくさんのお客さんが来るのかなというふうに予想されますよね、
はい、そうですね、
はい、
あの2012年今度の5月のやつはですね、主に東京とか大阪、はい、名古屋で見られてですね、はい、ただ北海道はちょっと外れちゃってるのでですね、はい、そこまでは見れないんですけれども、はい、まあ、部分日食になりますけれども、はい、そういったものが見れますけれども、木原先生はその昔からその戦後の、うん、あまりそういった情報、今はインターネットで情報が簡単に手に入りますけれども、そういったこともあまりわからない状態の時からですね、はい、そういったこういった望遠鏡を持って観測しに行かれていたという形になります、
はい、
ま
あ、こういったまた貴重なものもこちらの方では、飾られているということですね、
そうですね、はい、
はい、それでは、続きまして今度はどういった場所になるんでしょうか、はい、
そして隣がレクチャールームとなりまして、ここにもピアノがあると思うんですけれども、はい、ピアノやあとですね、演奏するときはそういった周りのところに楽器をですね、はい、並べてそこで演奏をして、はい、音楽をこうするという形になっていて、はい、皆さんに聞いていただいています。あとは、上の方にはですね、うんうん、そういった照明設備もですね、はい、整えられておりますので、うん、今までもですね、神保明さんといったような一流の 日本の医師寮の方々からですね、はい、今、はい、徐々にですね、うん、そういったところからそのアーティスト仲間にですねこう、はい、どんどん伝わりつつあってですね、ぜひやってみたいという話もいろいろと、はい、伝え聞こえてきておりますのでですね、はい、これからもいろいろそういったものがですね、はい、出てくるんじゃないかと思います。
そうですね、まあ、実際に来ていただいて見てもらうのが早いかとは思うんですけども、まあ、僕の方からご紹介ちょっとさせていただきますと、まあ、かなり立派なスピーカー、そして今村上さんからもお話ありましたように、上の方にはまあ照明器具だかそういったものもついてますし、あと先ほど僕の方からもちょっとお話ししましたけども、手塩川学セミナーの方でも大変お世話になっておりますので、そうですね、はい、そうですね、皆さんもこちらの方に、ライブイベントある時にはぜひお越しいただいて聞いていただきたいなというふうに思いますね、はい、続きまして、
はい、今度は2階の方へ行ってみたいと思います。
はい、私たちは2階にあります、ピリカ望遠鏡のある部分に、来ています。それではですね、ちょっと私多少興奮してますけども、村上さんの方からいろいろとご説明をしていただきたいと思います。
はい、こちらがですね、このドーム自体は直径が10メーターあるんですけれども、はい、そのところにですね、直径 1.6 メーターの鏡を持つ、このピリカ望遠鏡が設置されているという形になります。
大変大きいですよね。
そうですね、全体としては非常に大きいというイメージがあると思います、はいはい、こちらでですね、望遠鏡の後ろの方にはさまざまな大学の、もう北海道大学さんだけではなくてですね、はい、東京大学さんとか北海道教育大学さんとか の観測機械もついているという形になります。はい、そしてそういった観測もしつつですね、はい、脇のところからはですね、一般の方にこう星を見ていただく用のところもついておりますので、はい、そちらをですね使って、はい、晴れている日にはですね、はい、星を見ていただくことができるという形になります。はい、ただ北海道大学さんの望遠鏡なので、うん、いつでも見られるわけではないんですが、はい、基本的には金土日の夜、はい、見て来て晴れていれば見ていただけると。ただちょっとそれも 100% ではないので、いつ見られるかはホームページや広報でご案内をしていると、はい、いう形になります。
まあ、北海道大学の皆さんも、まあ、研究の方で使われるということで、ね、やはり新しい惑星とかそういったものの、
そうですね、惑星の今まで知られているものでもですね、はい、まだまだ謎がいっぱいありますね、うん、金星とか木星とか、そういった大気がどういうふうになっているのかとかというのは全然まだわからないことも多いですので、はい、そんな研究なんかを、しているという形になります。
はい、そういった関係もありまして、まあ、一般のお客様はちょっと確認を一度していただいてから、
そうですね、
こちらの方にお越しいただければということですね。
そうですね、
はいはい、またですね、まあ、大変大きな建物でもあります。そして、まあ、2階に上がってくるのも円形の、まあ、階段ついているんですけども、
はい、車椅子でも見に来ていただくことができますのでですね、はい、そして覗くところも、上下しますので、はい、そういったところでですね、見ていただけると思いますのでですね、はい、ぜひ来ていただきたいと思うんですけども、はい、この場所というのがですね、実は望遠鏡を見るところってできるだけ外と同じ温度にしとかなきゃいけないんですね。
そうなんですね。
温度がですね、外と違っちゃいますと、はい、空気の揺れなどもありますので、はい、綺麗な映像を得られないということで、できるだけ外と同じ温度にするという形になります。
うん、
ですので冬は、内容だとマイナス20、マイナス30に近くなりますので、はい、この中もですね、できるだけその温度に近づけますので、はい、来られる際はですね、夏はいいんですけども冬は、はい、非常に外と同じだと思って着込んで見に来ていただきたいと思います。
ぜひ、はい、まあ、こちらの方を見に来られる方は冬は厚着をして来てくださいと、
そうですね、はい、形になります。
ということですね、
はい、
北スバル、まだオープンの方間もないんですけども、村上さんお仕事されていてどういった部分が大変だったりするんでしょうか。
そうですね、やはりどうしても、こういった、お天気に左右をされやすいというところがですね、はい、一番の苦労といったところですね、はい、特にそのいつも見られる星空であればですね、まだいいんですけども、うん、やはりそういった特別なその時にしか見られないという現象もありますのでですね、
はい、
そういった時にちょっと見られないことがあったりすると非常に、うん、大変だったり、せっかくお客様にもですね来ていただいた時にちょっと見ていただけないというのはちょっと残念というようなことがありますね、
はい、
ただ逆にか晴れていてですね、非常に素晴らしい星空を見ていただければですね、まあ、非常に来てよかったと、また見てみたいというようなお話を伺うとですね、やはりこれは嬉しいことということになります。は
いはい、最後に村上さんから見た苗卸市の魅力、そしてこの苗卸市立天文台北スバル、この魅力をですね。
そうですね、まず苗卸市自体がですね、やはり、光害というものが少ないんですね、うん、あまり光害という言葉、聞かれた方はいないかもしれませんけれども、はい、街明かりがですね、過剰に明るすぎてですね、星空が見えなくなってしまうようなことを、この光害というんですけれども、はい、やはり宇宙から撮った った地球の夜の姿があるんですけれども、はい、やはり本州と関東方面とかですね、うん、北海道でもやはり札幌周辺旭川周辺は明るいんですね、はい、それで、それこそ本当に天塩川の流れている近辺のこの東北のあたりはですね、うん、非常にそういった光の余計な害がないので、うん、夜空が本当にまだまだ残っているというかですね、はい、多分日本の中でそういった夜空が残っているというところはあまりもうな、うん、数少なくなってきてるんじゃないかと、うん、ですけれどもこの東北の天塩川付近はですね、うん、周りがで星を見るように適していると、はい、そして名寄市はですねさらに観測天文の観測をするという意味ではその暗い以外にですね盆地なものですから、はい、風がどちらかというと弱いんですね、うん、ですので、そういった風がない方が風が強いとですね星の像も揺らいじゃうん で、うん、あまり良くないんですね、うん、そういった面においてもですね、名寄市の方は風があまり動か吹かなくて星が、うん、あまり揺らがないということが、はい、いい条件ということになります、はいはい、ですのでそういった名寄市で星を見るというのは非常に、うん、条件的にいいということですね、
はい、
そしてそこに、天文台の方にですね、北海道大学さんのピリカ望遠鏡であったり、うん、名寄市の50センチの望遠鏡等をですね、うん、さまざま見れるチャンスがあるですね、
はい、
機材も揃っていますのでですね、うん、この環境の下で最高のそういった望遠鏡を使ってですね、うん、皆さんにぜひ見て、はい、いろいろと見ていただきたいと思います、はい、
まあこの今村上さんからさまざまな詳しいお話を伺いましたが、まあ名寄市はこの星空を望むにはまあ最適な条件であり、そして市立天文台北すばるもまあその条件に合った場所にまあ建設されているということでしたので、
はい、
まあその天体観測であったりだとか、プラネタリウム、まあ、こういったものも、まあ、皆さんで楽しんでいただくことができるということで、
はい、
それではですねここまでお話を村上康彦さんから伺ってきましたけども、最後にですねこの市立天文台北すばるの、利用期間利用時間といいますか、
はいはい、そうですね、はい、基本的にはですね休館日が月曜日、火曜日となっていますので、はい、水曜日から日曜日が開館日となっています。うん、ただ、祝日は、開館をしています、
はい、
その他ですね、変則的な場合もありますので、うん、ホームページや広報でご確認を願いたいと思います。はい、あと、合わせましてですね、先ほど、今から言ってますけれども、ピリカ望遠鏡の方はちょっと北海道大学さんの望遠鏡のもので、うん、ちょっといつでも見られるわけではありませんので、うん、そちらの方も合わせてご確認を願いたいと思います。そして、時期的にですね、ちょっと閉館時間が違いますので、開館時間は、はい、1時から、今後1時からとなるんですけれども、閉館時間の方が10月から3月までは夜8時閉館の、4月から9月まではですね、夏期間は、夜の9時半まで開館しております。それぞれ30分前が最終入館となりますので、その時間に合わせて来ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。というわけで、今回の天塩川物語は、名寄市にあります名寄市立天文台北すばるについて、名寄市立天文台北すばる主事であります、村上康彦さんにお話を伺いました。村上さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、天塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。